ゆっくり潜っていってね。IT 関連や通信業界、モバイル関連などのニュースや話題を取り上げ、中の人が意見を述べたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験についてご紹介するポッドキャストです。
この番組は、すべて合成音声でお送りいたします。
ゆくもば、第84回です。番組をお届けしますのは、ネタを考えるのが、中の人。そのネタを喋るのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみです。前回は配信が少し遅くなりましたが、その原因って、アローズ M02 が届いたからですよね。
マイネオで購入したアローズ M02 が編集中に届いたので、確かにセットアップとかはしていたけど、別にそれが遅くなった原因というほどのことはないよ。マイネオ限定のピンクを注文したんですが、思っていた以上に派手な色でちょっと驚きました。
写真で見るよりもかなりはっきりとした色合いでしたよね。
女性にも合いそうな色合いですから、マイネオの限定というのが、ちょっと惜しいようにも思いましたけどね。
ハードウェアについては、先に届いている、楽天モバイルのアローズ、RM02 と同じですから、詳細は割愛させてもらいます。
それでは、今回のニュースです。
NTT ドコモは、11月25日より、富士通製の Android スマートフォン、Arose NX-F02G のソフトウェアアップデートの配信を開始しました。今回のアップデートは、OS のバージョンアップで、Android 5.0.2 になります。バージョンアップにより、ロック画面での通知表示が可能になったり、電話着信時の通知をポップアップ表示に変更、NX ホームのドロワー表示の仕様変更、通知パネルスイッチの仕様等の変更など、複数の変更が行われました。一番の変更点は、ナビゲーションバーのメニューボタンが、タスクキーに変更されたことでしょう。
アローズ NX-F02G は、現在の最新モデルから数えると、2つ前のハイエンドモデルです。アローズシリーズの中では、完成度は高いという声もあり、中古の流通量もあまり多くはなく、価格も比較的高いところで推移しています。今回の、Android 5.0.2 へのバージョンアップで、より使い勝手が良くなっているといいですね。
少なくとも同じバージョンのアローズ NX-F04G 並みの仕様になっていればいいんですけどね。携帯電話ショップテルルなどを運営する P アップは、 SIM ロックフリーの Android スマートフォンモード1 MD-01M を12月中旬より同社運営のショップや MVNO 事業者から販売することを明らかにしました。 OS は Android 5.1、 ディスプレイは5インチ HD 解像度、 CPU はスナップドラゴン MSM8916 1.2GHz のクアッドコア、メモリーは 1GB、 ストレージは 8GB、アウトカメラは800万画素、インカメラは200万画素、FM ラジオ機能も搭載します。 LTE に対応しており、ドコモ、au、ソフトバンクのネットワークで利用できるとのことですが、対応バンドなどの詳細については、後日発表するとのことです。
メモリーとストレージの容量が心細いのですが、格安で供給されるのであれば、需要はゼロではないかもしれません。
この番組でも何度か言っていますが、スペックに余裕がなさすぎると、用途が限定的になってしまうのは免れないと思います。
意図的に用途を限定するのであれば、それでもいいのでしょうが、これで何でもやろうとしてしまった時に、不満を覚えるというユーザーも出てくるのでしょうね。
ヤマダ電機は、Windows 10 モバイルを搭載した SIM ロックフリースマートフォン、エブリーフォンを発売しました。5.5 インチ、HD 解像度のディスプレイ、CPU はスナップドラゴン、MSM8916、1.2GHz のクアッドコア、メモリーは 2GB、ストレージは 32GB。アウトカメラは1300万画素。インカメラは500万画素、LTE に対応し、2GHz 帯のバンド1、700MHz 帯のバンド13、800MHz 帯のバンド19をサポート、保証として、2年間の修理保守サービスを用意しています。
Windows 10 モバイルのリリースに合わせて、国内各社から Windows 10 モバイルを搭載する端末の発売や発表が相次いでいます。エブリーフォンは Office モバイルも搭載し、Word、Excel、PowerPoint も利用可能です。このほか、マウスコンピュータのマドスマは、Windows 10 モバイルへのアップデートを開始したほか、Windows 10 モバイルを搭載したバージョンの発売も発表、フリーテルも、カタナ01を発売しました。Windows フォンの時とは違い、続々と対応端末がリリースされるので、一時期言われていた、iOS と Android に次ぐ、第3極になれるかもしれません。
しかし、今のところミドルレンジのモデルが中心ですから、ハイエンドモデルをどこが出すのか、というところですが、未だ詳細なスペックが明らかではない、フリーテルのカタナ02が国内初のハイエンドモデルになるのでしょうか。MMDI は、スマートフォン向け放送サービス、NOTTV を、2016年6月いっぱいで終了し、同時にモバキャスについても運用を終了することを明らかにしました。NOTTV は2012年4月に開局、スマートフォン向けに映像配信サービスを展開してきましたが、ユーザー数を確保できず、事業継続が困難と判断されたとのこと。
魅力的なコンテンツが提供できているとは言い難い、NOTTV でしたから、こうなるのは時間の問題だったのかもしれません。Hulu、Netflix など、オンライン配信サービスが続々と国内でサービスを開始したのもありますが、やはり一番は、NOTTV ならでは、というコンテンツやサービスを提供できなかったのが、一番痛かったのではないでしょうか。来年3月に、VLOW、マルチメディア放送、アイディオがサービスを開始する予定ですが、モバキャスの失敗が影を落とすことにならないか、ちょっと心配です。
そういえば、アイディオの対応端末、アイディオフォンって、来月発売予定とのことですが、その後の情報があまり聞こえてこないんですよね。
今回のニュースは以上です。
そういえば iPad Pro を見てきたという話、ずいぶん前からすっ飛ばしてるままではないですか。
すっ飛ばしてる自覚は、中の人にもあるんだけど、ネタを差し込む余裕がなかったんだよね。実は、発売日に iPad Pro は早速見てきているんです。たまたま、発売日に出張先で家電量販店に行く用事があったんですが、その時に iPad Pro が、Apple のコーナーに並べられていました。
iPad Pro の横に、iPad mini が置かれていたせいで、異様に大きく見えてしまい、中の人は思わず笑ってしまったそうです。
まあ、iPad mini の横に置いてなくても、十分でかいけどね。早速触ってみましたが、あのサイズの割に、非常に軽いというのが印象的でした。一方で、随分と画面がスカスカに見えてしまうので、これはどうにかならないのかとも思ったんですけど。
で、中の人は買うんですか？
多分、買わないだろうね。Apple Pencil がどんな具合なのか見てみたい、というのはあるけど、あの大きさのタブレットを使う用途がまるで思いつかないというのが本音なんです。ただ、iPad Pro が、MacBook のサブディスプレイになる、とかだと、結構魅力的ですよね。
以前、iPad mini のレティナディスプレイを部品で購入して、サブディスプレイを作る、というのが一部で流行っていましたが、iPad Pro のディスプレイで同じことをする人が出てくるかもしれませんね。
iPad Pro のディスプレイでできるなら、中の人は今度こそ手を出しそうだけどね。
それから、Windows 10のノベンバーアップデートですが、一時配信がストップしていたのが、再開されたようです。
先週、配信が止まっているのを知らずに、夜中にアップデートを何度も試みていたんだけど、結局うまくいかなくて、パケットを浪費した挙句に、配信が止まってるってことを知ったんだよね。何台かは、配信が止まる前にアップデートができていたので、土曜日の夜中に残りのアップデートをしていたんだけど、ポッドキャストの編集に使っているマシンだけ、アップデートが落ちてこないんです。
日頃の行いが悪いから、でしょうかね。
言うと思ったよ。ゆくもばでは、お聞きいただいている皆様より、ご意見などのコメントをお待ちしています。コメントを送る手段はいくつかありますので、使いやすい方法を選んでください。
iTunes や、Podcast アプリからの評価、カスタマーレビューの投稿。シーサーブログに設置している配信ブログ。グーブログの告知ブログのコメント欄への投稿やブログに設置しているメールフォーム。ツイッターアカウント、@yukumoba へのリプライや DM、ハッシュタグ、#yukumoba をつけたツイート、Facebook ページへのコメントなど、お好きな方法をご利用ください。アカウント名を忘れても、ブログやツイッターアカウントなどは番組名でググったらヒットするので探してみてくださいね。
Google Play Store、App Store で配信されているアプリツイトピのみんなのトピに中の人がハッシュタグやキーワードを登録したトピを登録しているのでよろしかったらご利用ください。
それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、音声合成に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用して作成。
番組の作成は、中の人。声は、
佐藤ささらと、
鈴木つづみでした。